千九百一年の8月21日にフランスのパリにあるルーブル美術館でスタッフが広いことに気づきました。最近絵を守れますように絵画に特別なグラスを取り付けました。ベローというフランスの画家がモナ・リザをコピーしに来ましたが、その朝そこに来ると、このような、すみません、このような、このようなことを見ました。モナ・リザがかけられていたところに4つのピンしか残りませんでした。ルーブルで探しても見つけられませんでした。盗まれたからです。2年が経ってからイタリア人の人がモナ・リザを売れるように美術の専門家に連絡しました。慎重な交渉の後で、ヴィチェンゾ・ペルジアは警察に捕まえられて、1年間を刑務所に過ごしました。美しくて栄光あるものを持つなら、ある人はそれを盗みたいです。ある人はそれを壊したいです。教会も同じです。毎週同じことを言ってますが、エピソビトへの手紙の大事なテーマは、私たちは天の神様の傑作だということです。私たちはクリスチャンになった時、天の神様に新しく美しく作られました。ご栄光を表す器になりました。しかし、私たちの悪魔という霊的な敵は栄光について何を考えているでしょうか。最初から悪魔はご栄光を天の神様から取って自分のものになるように働きました。悪魔はエデンで善悪の知識の木の前でエヴァに何と言ったでしょうか。このような状態でしょう。これを食べたら神のようになると約束しました。つまり、ご栄光を自分たちのために捕まえろということでした。悪魔はアラノでイエス様と話したとき、何と言ったでしょうか。私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなると言いました。つまり、天の神様の代わりに私を礼拝しろということでした。現在も悪魔はご栄光が自分のものになるように戦っています。また、今そうしているなら、何を攻撃しているでしょうか。教会を攻撃しているでしょう。私たちの一致が壊れたら、教会のご栄光を表す力が弱くなるです。私たちはがっかりさせられて、信仰を諦めるとご栄光を表せないでしょう。私たちは罪に落ちてしまったら、証は弱いものになります。私たちはご栄光を表したいのに、悪魔に攻撃されるなら、どうすればいいでしょうか。12節に書いてあるように、私たちは霊的な戦争に入っています。どのように戦うべきですか。今日3つのポイントについて考えたいと思います。このようなポイントですね。武具を身につけるべきです。2番目に攻撃するべき。3番目に そのすべてをいつするべきかと聞きたいと思います。悪魔は普通にどのように攻撃しているでしょうか。イエス様がヨハネの福音書に悪魔を偽りの父と呼びました。エデンでエヴァに嘘をつきました。アラノでイエス様を嘘によって誘惑しました。そして今日、教会を見て私たちに嘘をついています。悪魔は、あなたは信じなかったらもっと幸せだと言っています。天の神様はあなたの苦しみに興味がないと言っています。イエス様の存在のために証拠があまりないと言っています。そして、そのような攻撃に武具の説明が、真理の帯で始まります。真理の帯で始まります。これはローマ帝国の兵士ですね。ローマの兵士の武器で、帯はすべてを組み合わせるものでした。スカートのようなものは出ないように帯の下に入りました。胸当てもそうでした。帯を捨てたなら、すべては飛び出すかもしれません。私たちの信仰もそうですね。真理がなかったら、すべてが時間の無駄になりますね。しかし、イエス様が本当に私たちの代わりに十字架で苦しんで、私たちが復活されたなら、人生のすべてが変わりますね。天の神様が私たちに興味がないという嘘を私たちの心に入らないでしょう。私たちはどのように真理の帯をつけるでしょうか。聖書を読むことですね。お互いに真理を思い出させることですね。自分も真理を思い出させることですね。御霊が真理を私たちの心に確認することですね。ローマの兵士は基盤として帯をつけたように、私たちは自分の基盤にこれがあるでしょう。聖書を読むことによって真理を喜べますね。真理が覚えられますね。真理を持って兄弟姉妹を助けられますね。励まされますね。毎朝、毎晩、真理を味わっているでしょうか。そうすれば、固く立てます。今日の2番目の武具の部分は、正義の胸当てです。胸当ては、この真ん中にあるところを守っている部分ですね。鉄のものです。体の大体を守っている部分ですが、特に心を守っていますね。クリスチャンのために心に入れる一番危険な嘘の中では、あなたは天の神様に対して物足りないという嘘があると思います。天の神様が先週誰もに見られなかった時、あなたが知ったことを分かってます。今朝、誰かを頭の中で悪口を言ったことも分かるから、あなたを愛してないよ。という嘘ですね。ですが、聖書によると、私たちはどうでしょうか。イエス様を信じてから、イエス様の正義をいただきました。 皆さんはもう雪が嫌だと思っているかもしれませんが、雪が降ってからのいい面は色でしょう。真っ白ですね。今は真っ白ではないですけれども、降ってから真っ白ですね。皆さんがクリスチャンであるなら、間違っても天の神様が私たちの心を真っ白なものとしてご覧になっています。私たちはそう生きているでしょうか。聖書を読むことによってそれを思い出されているでしょうか。お互いに思い出させているでしょうか。今日の3番目の、すみません。今日の3番目の武具の部分は平和の靴でしょう。この絵には見えませんが、その靴は何のためですか。では、戦いに走れるものですね。私たちは走る準備ができますように、福音の平和を着るべきです。それは何という意味でしょうか。日本で外国に侵略されたなら、総理大臣はどこへ行くでしょうか。私たちがその秘密なところがわからないかもしれませんが、十分危険な状態だったら、秘密に備えられた地下にある司令庁に連れて行かれるかもしれません。このような部屋だかもしれません。私もよくわかりませんが、なぜと聞けば、自分の安全を他人に委ねると日本を戦争から救うことに集中できるからです。外で何が起きてもその部屋には平和があるでしょう。私たちは福音にある平和を受け取ると、私たちもそのような平和がありますね。どんな病気にあっても、私たちの永遠の行き先が決まったら平和がありますね。仕事がなくなっても、天の神様がクリスチャンのすべての経験によって働くことを覚えると、素晴らしい平和と祝福がありますね。私たちがどんな罪を犯しても許されると分かったら、失礼されても平和がありますね。皆さんは祈りの中で福音の意味について深く考えているでしょうか。聖書を読んで祈ることはもちろんいいですが、福音の意味について深く考えているでしょうか。それこそ人生の試練に対して準備できるように平和がいただけます。16節に信仰の盾があります。大きな盾がありますね、この絵には。ローマ帝国の盾は特別な形がありました。いろいろな使い方があったと思います。でもここでは、ヒアと書いてありますね。矢の速度は何キロだと思うでしょうか。どうでしょうか。そのような専門家があるでしょうか。じゃあ、200キロ以上だと言われています。速いから、ヒアが戦いの中で落ちると準備しなければなりません。そうしないと目がなくなるかもしれません。有名なイギリスの王様がそのようになっちゃいました。私たちは何回も信仰の試練に驚かされたでしょうか。驚かされていると思います。電話に出ると事故について聞くことがありますね。友達や親戚が急に信仰を諦めることがあります。慕っていた将来は急にできなくなることもありますね。 信仰を持つなら、その時にも天の神様が私たちの祈りを答えてくださると信じます。希望があると信じ続けます。しかし私たちはどのように信仰の盾を準備できるでしょうか。伝道のために信仰は不十分だと思う時がありますね。それなら伝道できますように祈って、信仰を持って友達と分かち合いましょう。献金の点で信仰を伝道しているでしょうか、運動しているでしょうか。すみません。自分の信仰を小さなことで運動できるなら、部屋が来る時のために準備できると思います。最後の部分は救いの株です。兵士であれなら特に頭を守らなければならないでしょう。ヘルメットが兵士の頭を守っているように、私たちは悪魔の嘘から守られなければなりません。守られるように救いを覚えるべきです。悪魔は、人生はただ一つあるから自分のために生ければいいというなら、私たちは何を覚えるべきですか。この人生の後に私たちは永遠の天の神様との人生に入りますね。悪魔は、隣人は許されたが、あなたがやったことは許されないという時、私たちは何を覚えるべきですか。十字架でイエス様は信じるみんなの罪の罰を自分に受け取ってくださったことを覚えるべきですね。救いの株が必要ですね。そしてメッセージにもう賛美にも何回も同じ救いに戻っています。その救いは分かりますが、心に受け止めたでしょうか。そうすれば悪魔の攻撃のために準備できます。そのポイントは長くなりましたが、先ほど私たちの霊的な武具について考えました。もっと短くなりますが、今日の2番目のポイントはその通りです。攻撃するべきというポイントです。この悪魔との戦いの中でクリスチャンの武具を準備すればいいですが、私たちはただ攻撃に遭うように準備すべきではなく、攻撃もすべきです。悪魔は御栄光を自分のために取ってみてます。逆に私たちが攻撃すれば、栄光を天の神様に戻れると思います。ある国は戦争で他の国の都市を取るなら、どうする、普通にどうするでしょうか。自分の旗を立てますね。私たちが天の神様の旗が立てられますように働きます。そうできるように、一つの攻撃用の武器は17節にあります。私たちの兵士に戻りたいと思います。それは御霊の剣と呼ばれている御言葉です。実はここに集められている皆の多くは、私たちの霊的な攻撃用武器を教会に持ってきました。聖書ですね。ローマの兵士は剣を持って叫んで敵まで走りました。敵がみんな殺されるまでその剣を振りました。御言葉を花巻の人々と分かち合うために、御霊の剣を振ります。御言葉は霊的の働き、すみません、御霊の働きによって人々の心に入って、 自分の罪を明らかにします。御言葉がイエス様にある救いの道を明らかにします。御言葉は見えない目を開けます。御言葉によって人々は少なくても自分勝手の生活を諦めてイエス様を主としてついていき始めます。それはご栄光の表現ですね。私たちは悪魔との戦いでその剣を振っていますか？皆さんの状態は違いますが、自分の日常生活ではどのようにそうできるでしょうか？私が前働いていた会社で隣の部屋にはクリスチャンの友達がいました。彼は机の隣に壁にちょっと教会あっちにある壁に壁のような状態でした。聖書箇所が一つつけていました。その聖書箇所について話す機会が少なかったかもしれませんが、机に来た人々がその聖書箇所を読んだと思います。彼は御霊の剣をそれによって取りました。もうある人は、はがきを持って友達と話すとき、聖書箇所をはがきに書いて出して、そのように祈ると約束します。そうすれば、御言葉以外の言葉はあまりいりませんが、御霊の剣を振っています。私たちは、御霊の剣を振ってますか？今日の最後のポイントは質問として聞きたいと思います。それはそのすべてをいつするべきかという質問です。私たちのローマの兵士に戻るとどうでしょうか？この兵士はいつ武具と剣を準備すべきですか？敵が谷の反対側に見えるとき、準備するとどうでしょうか？遅くなるでしょう。帯と胸当てとヘルメット、そのときから準備始めると、できる前に戦いが始めるかもしれません。むしろ敵に会う前に武具と剣を準備しなければならないでしょう。私たちも信仰的な試練に会うまで待つなら遅くなるでしょう。悪魔は私たちが罪の楽しみのために信仰を諦めようと誘惑すると、準備しなかったら困るでしょう。毎日聖書を読むことを待つべきではありません。福音にある平和について深く考えることは、教会の関係が困ることまで待ったら準備は不十分でしょう。私たちは定期的に信仰を運動しないと、天の神様に急な大きな信仰的な一歩を願われたらどうでしょうか？敵が来る前に武具と剣を準備しなければなりません。最後に今日の聖書箇所を読むと、このような時は一番大事だと思うかもしれません。もちろん私たちの個人的な聖書学びと祈りはすごく大事なことですが、実はパウロは18節と19節にこのようなことに戻ると思います。はい、皆さんが自分の顔は見えるでしょうか？私たちは主に教会で武器を使うべきです。お互いに真理が受け取られますように祈るべきです。お互いにご平安が今も心にあるように祈るべきです。お互いに 御霊の剣を持って福音が分かち合えるように祈るべきです。私たちはご栄光を表している天の神様の傑作です。そして悪魔が天の神様との戦いの中で私たち教会として攻撃するなら当然です。しかし私たちがクリスチャンとして立ち続けるなら、それもご栄光の表現になります。固く立つことによって天の神様を栄光します。天の神様にある福音を覚えて、それを深く考えて、御霊と御言葉を持って攻撃しましょう。一言を祈りたいと思います。天の父様、私たちは普通に戦争に入りたくないですが、私たちは霊的な、クリスチャンとして霊的な戦争に入りました。私たちのために素晴らしい武具と剣を備えてくださったことを心から感謝します。私たちがそのいろいろを取って固く立つことができますように助けてください。感謝してお祈りします。アーメン。